はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらでございます。教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけれども、
はい、
今回は皆さんに役に立つ、お話をしていこうと思っておりますけれども、
ありがたい。
なんていうんですかね、情報としてっていうよりかは、
うん、
普通に日常的に使えるもの、そして意外と知られてないみたいな、ものをちょっと紹介していきたいんですけれども、まず、最初にご紹介したいのが、
はい、
体力系ですね。
体力系、
まあスポーツやる人とか、
ほう、
これから始めようと思ってる人とか、
はい、
もう今現在スポーツを本格的にやっている人とか、うん、っていう方々に向けて使えるものなんですけれども、うんうん、まあスポーツの基本というか、
うん、
どんなスポーツにおいても大体この能力必要だっていうものがあるんですけども、
うん、
それが基礎的な走るという能力ですね。
はい、
走るっていうのって大体どのスポーツでも必要とされる上、
うん、
しかもそれがかなり重要度高いということになってると思うんですけど、
まあそり
ゃ
そうだ、はい、
ほぼほぼ使うんじゃないかな、どんなスポーツでもね、うん、
まあ少しみ、短い長い置いといてね、
そう、
それは 100% じゃないけれども、うん、まあ、走ると思うわ、
ほとんどが、
うん、
でこのスポーツ界においてこのスピードをね、走るスピードを上げるとか、
うん、
走る距離を増やすとか、そういうのができるようになるっていうのはなかなか大変なことでして、うん、まあオリンピックとかでもね、もう1秒をこう削る作業がとにかく大変と、
いやそうよ、
いうことになってるわけなんですけども、
うん、
すごいシンプルな方法で実は
え
こういう走るスピードが変わるというのが分かっているんですよ。
よくなんか叫ぶとかあるけどね、ラストね、
叫ぶとか、そうですね、なんかあの解放されて、ね、こう最後ね、よくなるとか、そうよね、
卵を握るとかね、なんかあったりしますけど、は
い、まあ、これ実際問題じゃあどういうものかっていうと、うん、
聞きたい、
思考法です。だからなんか練習法がどうとか、
うん、
そういうことじゃなくて、うん、もう今日その場その日今すぐ使うっていうこともできる方法でして、イギリスのエセックス大学というところがありまして、
うん、
ここのスポーツ科学研究チームが、ある思考法をすることによってスプリンターの走るスピードが、優位に上がったということを、報告しているんですけども、うん、これが何かというと例え話なんですって。
どういうこと？
すごい簡単に言うと、
うん、
フェラーリのように駆け抜けろとか、ジェット機のように走れとか、
うん、走るんだ、飛ぶんじゃなくて、
ジェット機が飛び立つようにスタートしろとか、
もうこのまま走っていって離陸しろみたいな、
うんうん、まあまあ、ね、そういう思考法なんですよ。まあこれだけ言われてもなけねえだろうと思うかもしれないんですけれども、これがですね、もうあの研究によると、例え話というのが効果があるということで、うん、いろいろ試してみたんですね、
うん、
でその、分かりやすい例として、例えばパソコンの CPU を人体でいう大脳のような司令塔っていうと、まあ、イメージしやすくなると思うんですよ。パソコンの CPU って何って聞かれたときに、
あ、はいはいはい、
人体でいうところと、まあ、あの脳の司令塔だよみたいなことを言うと、
まあ、そりゃそうだ、
ああなるほどっていうふうにも分かりやすくなるじゃないですか、うんうん、でこういうこの例えっていうのが実はスポーツに使えるんじゃないかってことで、
うん、
イングランドのプロサッカークラブのトットナムのアカデミーがあるんですけども、
激強チームじゃん。
そこの、そう、14、5歳の育成選手に、うん、これを試してみたんですよ、
はい、
で、スプリントトレーニングを参加するときに、
うん、
走る前に指示を与えてるんですけども、うん、その指示っていうのが、違うんですね、
うん、
まず一つ目の方の指示というのが、具体的な体の動かし方とかを、助言している、
うん、
どういうことかっていうと、足で地面を突き放すように走れ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、手をこう、具体的に後ろに触れとか、
うんうん、
まあ、そういうことですよね、
うん。
体をどう動かすかの助言をしたと。
うん、
でもう一方は、どういう助言をしたかというと、うん、フェラーリのように加速し
ろ。また来た。
とか。
うん、
まあ、さっき言ったジェット機のように飛び立つように走れ。とか、うん、
はい。
っていう、漠然としたイメージ的なものを与える、助言。
まあ、早いもんとしてチーターとかなんかそういうことだ。
まあそう、チーターとかでもいいんだけど、
うん、
で、これで実際問題20メートルの短距離を走ってもらった結果、
うん、
体の動かし方よりも、アナロジー的な例え話、うん、まあ要は、すごい漠然としたものが、
うん、
スピードが上がったということが出たと。でその効果として特に良かったのがフェラーリ
フェラーリんだ
ジェット機とかっていうような助言をされた時に最大化したと。
フェラーリがいいんだ。
フェラーリがいいみたい。
なんでやろな。
で実際どれくらい速くなったかっていうと、うん、走るスピードの平均 3% 速くなった。
結構じゃん 3% なんて。
これの何がすごいかって、
うん、
練習とか関係ないんですよ、
うん、
思考法ね、イメージだけ、
うんうん、
つまりそれまで頑張ってきたことは生かしつつも、うん、プラスアルファ自分の限界を超えることができるじゃないか、
うんうん、
そして即効性がある、
うん、
っていうことで、すごいこれ実は潜在能力を引き出す手なんじゃないかということになっていると
。そのもう片方のきちんと体の動かし方を教えて走らした方は出てないんだ、データは。
いや変わんなかった。
あ、変わんなかったんだ、
うん、
走り方を教えるよりもイメージトレーニングの強いんだ。じゃ
あ、うん、まあ
そのまあ
多少のその個人差はあるだろうけど、
すごいすごい。でもそれ
もうあのこの漠然と具体的で比較したら、うん、もう漠然の方がはるかに上がってるってことです。
スポーツトレーナーいらなくなるんじゃない。
いや、まあだからそれをやるのがスポーツトレーナーになるかもね。そのいい例えを出せるやつ。
俺でもできるわ、それ言い出したら。
で、
うん、
だからこれが衝撃的なのは、今までのそのトレーニングってじゃあ何だったんっていうところちょっとあるというか、
うん、そうね、
細かくいろいろ教えてたよりも、
うん、
お前フェラーリみたいになれっていう方が結果として、
うん、
そのなんていうのかな、出ちゃってるっていうことなんで。
大阪のおっちゃんみたいなの。でも
でこれがなんでこうなったかっていうところなんですけど、
うん、
やっぱ言葉自体が、
うん、
そのなんていうんですかね、具体的に言っていたとしても入ってこ来てないってことですよね、
うんうんうんうん、
それよりも無意識にもっとこうイメージっていうのが自然とそのスプリントの技術に合った、形になったってことですから、うんうん、だからやっぱりそっちの方がやりやすいってことなんでしょうね。選手の中にはそういうイメージが湧くっていうことの方が大事っていうか、うん、
そっか、
具体的にこれこうこうって意識してたらどんどん遅くなったりとかする人もいますしね。
頭固くなっちゃってね。
そうそう、あの考えすぎちゃってとか、
これをこうやってこうしなきゃいけないなって、ロジックで言うよりもやっぱイメージの方がいいんだ。
そう、自分のフォーム崩したりとかもある
から、ね、あ、そっかそっか、確かにね。
本番前とかになんかフォームを崩したりとかするのが一番多分やばいことだと思うんで、う、ね、だったらこういうもう一瞬的潜在能力をちょっとポンとこう、
うんうん、
良くするみたいなものの方がいいんじゃないかっていうことなんですよね。
確かに野球選手の、あ、野球選手じゃない、ごめんなさい、高校のさ、
うん、
むちゃくちゃすごいって言ってたコーチがいるのよ、
うん、
その人の教え方っていうのが、
うん、
スナイパーライフルみたいにピッチングしろって言ってたの、
うんうんうん、
当時
合
ってんだ。
分かんないけどね、
あれ
ピンと来てない人もいるだろうけど、
ストレートをスナイパーライフルのように打ち込め、うんうん、あそこの角にとかって言ってたのよ。
ああ、それはでも
てたんだ。じゃあ
いい方法なんだろう ね。だからやっぱり子供には特に意味があるんだろうね。
そうね、
その固まってないというか、まだ
柔らかい頭で、
うん、
へえ、面白い。でも
チーターのように駆け抜けろとかっていうのも今後出てくるんじゃないですか、うんうん、
ちっちゃい子の中にはね、いけるかも、
やり方として、
うん、面白い
っていうのがまあ一つ目。
へえ、
これもう学校でもすぐ使える ね、やつですから。
いいですね。
いいと思います。
その日に早くできるっていう。
そしてもう一つ、これもスポーツ界ちょっと変えるんじゃないかなという可能性を秘めているものなんですけども、うん、ある方法でこれも早く走れるようになるというやつなんですけども、
うん、
これはね、イギリスのウェストミンスター大学、ま、研究チームがあるんですけれども、
うん、
ここがあるものを使った時に、運動パフォーマンスが 4.4% 向上させるという結果を、出たというのを、うん、まあ、報告しておりまして、
うん、
方法論としては栄養素とかを取り入れなくても、まあ、ここの研究所の専門がそういうやつなのね、うん、栄養とかそういうやつなんだけど、うん、栄養素を取り入れなくても脳を騙すことでパフォーマンスを向上する可能性があるというのを、まあ、実験していたと、
うん、
で、以前に研究で、放出溶液、という、まあ、要は、なんて言うんだろうな、ポカリじゃないけど、
うん、
まあ、そういうようなやつで口をすすいで飲み込まずに吐き出した時に運動パフォーマンスが向上したっていうのがあったんですよ、要は体内に摂取しないでも入れたことによって、刺激を与えて脳がそれをなんていうの摂取したって勘違いしたのか、
なんじゃそれ、
なんか効果があったっていうのが、まあ、あったんですって、
うん、
でそれをヒントに、あれ、じゃあこういうことでこういう程度のことで、パフォーマンスに差が出るんだっていうのに気づきまして、
うん、
あるものに着目したんですよ、
うん、
それがドリンクですね。基本的にサッカーとかでもそうですけど、バスケでもそうでしょうけど、うん、ドリンク飲む回数多いじゃないですか、
うん、
水分補給ってもうなんか今大事とされてて当たり前になってるんですけど、
昔はあかんかったけどね、
そのドリンクでパフォーマンスに差が出るとしたら相当いいことだと思うんですよね、
うん、
チームとして超強くなると思うんですけども、うん、ある実験を始めるんですけども、うん、それが10人の参加者にランニングマシンで30分間、走ってもらうと、
うん、
で運動中に彼らに用意されているスポーツドリンクがあって、
うん、
で、そのスポーツドリンクというのはノンカロリーで糖質は含まれていないんですけど、うん、人工甘味料によって甘く味付けがされているやつなんですね、
うんうん、
でこのドリンクを2種類用意してるんです、
うん、
内容はだから一緒なんですけども、うん、違いが一つだけあって、
うん、
それが色なんですよね、
色、はあ、
ピンク色のスポーツドリンクと、
うん、
いわゆるよくある透明なスポーツドリンクと、うん、
それは中身がよね、
ん、中身、液体がそう、
ボトルじゃなくて、ね、
液体が、うん、そう、
はい、
っていう2種類の同じ内容だけど色が違うものを用意したと、
はい、うん、
した結果です。どうなったかと言いますと、うん、平均速度が 4.4% 上がってるんですよ、どっちかを選んだ方が、
どっちやろ、でもピンクよな普通考えたら、
うん、正解、
透明はいつも飲んでるもんな、
まあそうなんですよ、
ピンク飲んだら上がるんだ、
平均で 200m 以上多く走っていて、
うん、
平均速度が 4.4% 増加、
すごいな、
つまりピンク色を選んだだけなんですよ、
うん、
違いっていうのは、
うんうん、なんで
味も一緒、
うん、
中身も一緒、内容物も一緒、
ただ色変えてるだけ、
そう、なんでじゃあピンク色が効果をもたらしたと思います、
うん、
どこの部分がその参加者たちにどういう影響で、
でもあれなんじゃないの、やっぱりそのピンクの方が甘味っぽいっちゅうか、
ほうほうほうほう、
やっぱりその糖分って必要じゃん、ものすごく、
うん、
体が勘違いするんじゃない、甘いもん入れたみたいな、
はいはいはいはい、
透明やとそのいわゆるじゃない、
うん、イメージしづらいというか、
スポーツドリンクみたいなものであって、
は
い
は
い
は
い、なんかあんまりいつもと一緒やな、なんだけど、
うん、
ピンクやとなんか甘味が入ったと勘違いしちゃうみたいな、
うんうん、
入ってないのにいつもと同じなのに、
なるほどね、
うん、
でよりその甘味感を感じられたってことですね、
なんかその体に必要なものを体が勘違いして摂取したと、うんうん、って思っちゃう、
正解だと言えるでしょう。
何やその言い方、
まあ、
ごちゃっとした。
そのね、まあ、1個だけじゃないんですけど、複合的な部分があるんですけど、1個はそう、あのより甘く感じたというのが
感じんだ
あったらしいです。で、これはちょっと俺あんまピンとこなかったけど、うん、喜びの気持ちが高まったと
ピンクで嬉しいんだ
シンプルにピンクってテンション上がるっていう
か、あ、まあまあ、
でやランニングが楽しくなってきて続けられたっていうのがあるそうで、
ピンク嬉しいんだ。
まあ、でも色って人間に与える影響って強いのはあるじゃないですか、うん、その部屋の色がさ、ね、赤とか緑とかだと全然違うとかさ、
うん、
興奮し続けちゃうとかさ、
そうね、言うね。
だドリンクレベルでもそうなんだっていうのが、
うん、
まあ分かった。で、まあ要は何だったのかっていうと、多分プラセボ効果だとは思うんですけど、うん、思い込みによって、
うん、
かなりの影響がある。そしてそれはだから色だけでも良かったっていうことが今回のこれで発見されたということなんですよ。すごいね。これちょっと衝撃的ですよね。
これからみんなそうするね。
めちゃくちゃ簡単に、しかも金もかかんないで、うん、パフォーマンスを一気に上げる方法としていいんじゃないかって思うんですよね、これ。
色つけるだけだもんね。
そう。で、うん、例えばサッカーチーム強くしようって思うんだったら、はいはいはい、足速くしたのが一番手っ取り早いわけじゃないですか。うん、スポーツドリンク全部ピンク色にして、
うん、
でユニフォームフェラーリにして、
じゃフェラーリ怒るやろ、
フェラーリっぽくして、
え
でスパイクも車のフォイールみたいのつけて、
うん、動きづらい、
もうそしたらそのイメージで、
うん、
一気に今までのチームが 4.4% ぐらい強くなるってことですから、
フェラーリ乗っちゃえばいいんじゃないのもう
まあまあそれはもうね、どこまで OK とされるかによる競技によるでしょうけど、
フェラーリ乗っちゃえば一番早いけどね。
まあまあ実際でもこれだけ分かっていると、
うん、すごいねそれ、
こんなシンプルなこと
で、うん、
これやってみたらいいんじゃないって思うんですよね。
じゃあやった方がいいよ。
小学生のさ、うん、運動会で走るのが苦手な子とかいるでしょ。
なんかさ、大きくなったらさ、
うん、
技術とかいろいろあるじゃない、
うん、
でも若い時ってさ、ほんまにシンプル身体能力で全部変わるじゃん。
まあそう、あとそれでもうなんかマウンティングが完成しちゃうところあるしね。
そうそう、マジで全部変わるから、本当にそれで弱いチームとかもちょっと勝てたりとか、
うん、
強いチームはより強くなったりとかしそうだね。それ
小学校なんてだって早ければモテるみたいなとこあるからね、足、うん、
まあね、
そんなんだから人生変わっちゃうから、子供
だから俺はフェラーリみたいに速い
でもう常にだから名前フェラーリにするとかね、下の名前
それモテないよ、
鈴木フェラーリとか、
いや鈴木のフェラーリって天然出てかわいいやん
トヨタフェラーリ
なんでやねん、
まあ、そういう名前にすることによって、うん、やっぱ意識を植え付ける、
はいはい、
早いんだぞ俺はっていう、なんかでもあるよね名前で、早手とか
あるね、
なんか
風、あるあるある、
風とか、
でそもそもさ早いっていう感じ入ってる子もいるもんね。
いるいる。
うん。早とみたいな。
だそういうのって意外と本当にだから、
う
ん、ほら、
あ、そうね、
名前に入れることによって意識するから、
うんうん、
実際そうなってくのかもしれない。
いや、お前真逆やないか。
うん。どういうことですか。誠実の
誠、ま、誠実やないか。すべてに。
一文字だからね。
かっこいいよね。
一番わかりやすい。
誠ってでもいいよね。
うん。
忍誠とか、一文字って憧れたわ、ちっちゃい時。かっこいいや。
まあまあまあ、光るとかね。
光るいいね。光るもね。
まあまあまあ。
うん、わかるわかる。
だから意外と、そういうところから始まってるかもしれないっていうことです。
そうね。名前は確かにそうかも。でも、それすぎると避けちゃうかもね。
うん。
うん。
そう。まあまあ、ちょっとね、プレッシャー与えるって可能性もありますけど。
なんかありました？ちっちゃい頃してた。
何をすか？
なんて言うんでしょうね。その、自分らのチームだけがやってた変な、ことみたいな、
変なこと、
うん、僕らあったよ、
サッカーチームの時に、
うん、
あれだったけどね、砂場遊びチームがいたけどね。
何それ。
そのサッカーやってる人たちと、
うん、
同じサッカーチームの中で、
うん、
練習タイムに好きにやっていってした時に、
うん、
サッカーやる人と、
うん、
砂場遊びする人と
知能がすごく低いんだ。
分かれてましたけど、
ね、学校が、
はい、
僕らハンドボールやったよ。
ああ、違うスポーツやるっていう、ね、
そう、ハンドボールやったね。
それは確かに
ハンドボールやって狭いコートにして、
うん、
でやっぱり足よりも手の方が使いやすいじゃない、
うん、
それでなんかそのフォーメーションを覚えるみたいなんとか、
うんうん、
そういうのやったね。
よくあれだったけどね、バスケ部とかに不良が来て、
うん、
バスケ始めちゃって、
うんうん、
バスケ部員が始めらんないみたいなやつあったけどね。
全然例えとしておかしいよスポーツがスポーツじゃないじゃん。
すっげえ邪魔だなってみんな思ってた
やつ。それで言うとサッカー部がハンドボールやるっていうので、うん、やそのフォーメーション覚えようってなりましたけど、僕らはむちゃくちゃ弱かったです。
ああ、まあフォーメーションとかじゃないからね。
そう、学生時代って、
うん、そういう話じゃないかな。
もう本当にシンプルな脚力やから、
個人能力で
大体決
まるから、
ね、何でも決まるから、上まで行けば変わるけどね、
はい、ということで、あとですね、うん、最後もう一個だけ、これ結構最近の情報なんですけど、今世の中的にですね、
うん、
もしかしたらこれが作用しているんじゃないかっていう、話で、
うん、
他者を理解する能力っていうのがどんどん縮小傾向にあるんじゃないかと。
理解、
うん
うん、
他人をだからこう思いやるというか、
うん、
こととか、その何を考えてるかっていう想像力が足りないみたいなことが結構多いんじゃないかと、
うんうん、
でそれの要因というか原因になっているものが、うん、実はこれじゃないかっていうのがあって、
うん、
それが本なんですよ。
本なんか読んだ方が気持ち分かったりすると思っちゃうけど違うんだ。
いや、そうなんです、
うん、
そうなんですよ、
うん、
あの本なんですよ、
うん、
人の気持ちを分からせる方法として。
あ、そういうことね、
うん
うんうん、
あの活字離れっていうのがやっぱ離れ言われていて、
はいはい、
でなんで活字離れかってなると、
うん、
動画があるんですよ、
う
ん、
そうですね、
動画見た方が早いし、
うん、
楽なんですよ ね、
そうね。
で情報自体も別に動画でほぼほぼもう今って入ってくるんですよ、
うん、
なんですけど本を読むことが実はちゃんと意味があるんじゃないかって言われていて、
うん、
その本の種類っていうのも勉強するための本とかではなくていいんですよ。
だからファンタジー小説とかでもいいんだ。
そう、
じゃあ
むしろファンタジーとかフィクションっぽいものの小説が一番認知機能の向上につながるんじゃないかっていう話になっているんですよね、
うん、
つまりだからノンフィクションとかさ、そのためになるものを本読め勉強しろっていうイメージになっちゃってるかもしれないですけど、全然ハリーポッターみたいなさ、
うん、
あんなんでいいんですよ。あんなんでっていうとあれだけど、その普通の楽しめる小説とかでいいんですよね、はい、フィクションの、
うん、
でこれが実はすごいあの共感能力を鍛えるということにつながっていたっていうことなんですって、
うん、
でそれこそ他のノンフィクションとかと比べてもフィクションの、ものの方がむしろ結果としては良かった。
へ
ー、だから小説で要はない世の中にないような、
うん、
ありえないようなことってあんまり意味ねえんじゃねえかなって思ってたかもしれないですけど、うん、そういうものの方が、認知機能を高めたりとかして、うん、相手の、気持ちとかを考えるってことにつながるみたいなんですよね、うん、
それ漫画とかでもいいんですかね。
漫画よりは小説の方がいい。
文字の方がいいんだ。
フィクションの小説が一番いいらしいです。
頭の中で想像してこうだろうって考えるっていうのが資料深くなる一つの鍵。
うん、
へ
え。だからやっぱりその風景とかさ、うん、想像したりっていうのを登場人物もそうだし、
うん、
感情移入して人物をこうなんていうか作り上げていくっていうことをやるから、
うん、
だからある程度やっぱ他者の視点にこう、
そうか、
頭がいかないと楽しめないと思うんですよね、
うん、
だから自然と鍛えられていくってことっぽいんですけど、
うーん、
この子ちょっと子供でさ、
うんうん、
あんまりなんていうか自分のことばっかり考えてんだみたいな、
うんうん、
自己中だなみたいな感じの子だった場合は小説読ませていくとちょっとそれが変わるかもしれないみたいなことですよね、
うん
うん、意外とだから今これが どんどん活字離れによってされなくなってきたことによって他者への理解力が減ってんじゃないかということなんですよ。
本ってでもさ、急に読めって言われても絶対読めないじゃん。
まあね、その土壌がないとね、なかなかね、
あれって、
うん、
本当にな
んかだから時代とかにもすごい左右されると思って、
うん、
めちゃくちゃ大ヒットの小説とか出ると、
うん、
興味なくても手に取ったりするんだよね、
うんうん、
でそれから見始めたりとかするってこともあるから、
うん、僕あれでしたよ、タレント本からでしたよ。なんか人が書いてるもの
を読んだの、何史跡的な、
そうじゃなくてみたいなもん。あ、いや僕はあれです、あの松本人志さんの、
ああ、
うん、そうそう、タレント本、そうそう、あのあたりを読んでって、いや文字って面白いんやなって思って、うんうん、でそれこそ三浦淳さんとか大槻健二さんとか山口敏太郎先生とかいろんなの読み始めたっていうのがきっかけなんで、うん、なんかその作家先生のこれじゃなくてもさ、
うん、
自分が好きなテレビのタレント配信者でもいいけど、うん、その人が出してる本ぐらいから入ってもいいかもね、入り。
まあそうだね、
ね、
読む習慣マジでないと思うんで。そう
そ
う
そ
う、
読んだ最近本。
最近ちょくちょく読んでるけど、
読んでるんすか。
あんまり小説は読まないね。
どういうの？
なんかあのあれとか、さくらさんのやつとか読んだよ。
ああ、さくら剛さん、
哲学のやつ
とか面白かった。
うん、あとなんだろうな、でも大体なんかあれだな、
知り合いの
とか、
うん、
あとこう最近では漁師のやつ読んだりとか。
漁師の、
漁師のなんか、
変わったんやね、
実際に漁師やってる人の本みたいな。
はいはい、
あとなんだっけな、
結構読んでますね、いろいろ。
まあまあでもちょくちょく読んではいるけど、うん、
じゃあなぜ、
いや俺フィクションの小説読んでないから
じゃあなぜで分かったんだ、うん、資料深くないの私は。そうそう、と人のこと考えられないなって。
もう俺はいいでしょその子供たちはあれだけど、
そっかそっか、
俺はもういい。
生まれ来るね、子供らがね、変われよ、うん、あんたも。
いやいや、俺はもう大丈夫ですから。
ダメだよ、
できてるんで。
あ、
完成しちゃったんで。
いや、ま、あ、もう完成しちゃったから変わらない、
ね、は
い、
もう無理だと思います
諦めないでよ。
でもまあこういうことなんですって、うんうん、まあさっきの全部含めて、
うん、
全部簡単なことなんですよ。
そうですね、簡単簡単
で、別にそんなに明日すぐやれっつったってすぐできるレベルのものしかないので、
うん、
ぜひ興味があるとか、あとこうしたいっていうね、
うん、
子供にちょっと早く走れるようにするっていうのとか教えてあげるといいかもしれないので、
うん、いいね、じゃあもう公園も行かなくていいね、
走るために。公園も行かなくていい、
お父さんと夜じゃ特訓しようかっつって。
だからサーキット連れてた方がいいんじゃないですか。
あんな風に言っちゃいんのね。
そうそうそう、
うん、
そういうことです。
確かに。
なんで皆さん、あのちょっと脳の方をねうまく使って、体力も向上していけばと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。